FM
折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。1月も半ばを過ぎてというか、間もなく2月という感じになりますが、今日は久しぶりに大谷記念美術館やってまいりました。いつものことですが、この時期に来るとね、老梅が綺麗です。玄関入って右側へクリッと回ったらお庭があるでしょう。で、日本庭園に行くまでのこの裏側の道と言いますかね、そういうところにずっと老梅が植え込んでありましてね、全部今満開なんですね。何にも花がない中に黄色い、小さな花がいっぱい枝を埋めてくれてまして、とってもいい感じのお庭になっております。大谷美術館に来られたらぜひこの老梅をご覧いただきたいなと思いますが、いやいや、そういうことではなくて、毎年のことですが、大谷美術館ではお正月から2月にかけて、日本画の展覧会いいのをやってくださるんです。で、めったにこの頃そういうしっかりした日本画の展覧会を見る機会がないもんですから、楽しみにしてるんですが、今年は山下真紀さんっていう方の、展覧会なんですね。で、この展覧会担当された学芸員さん、内村さん、今日はお話を聞きながら、作品の解説も聞きながら、展覧会見せていただきたいと思います。内村さん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。お正月からこの展覧会ですが、山下真紀をめぐる画家たちという展覧会ですね。
はい。
これ、いつまでやってらっしゃるんですか？
こちらの展覧会は2月の11日火曜祝日まで開催しています。
あ、そうですか。2月の半ばまでまだありますのでね、皆さんおいでいただけたらと思います。さて、その山下真紀という方のことを、まあ、解説の文章の中にも知る人ぞ知るっていうふうに内村さん書いてらっしゃいました。すっごい横山大観とか関節とかいうふうに、もう全国的に名前が知れている画家というよりも、まあ西宮にいらして、関西で活躍されたという、そんな感じの画家でしょうか？
そうですね。まあ、その知る人ぞ知るっていうところの一つあるのは、結局、いわゆる、まあ、日本画でしたら、戦後でしたら院展で、日本美術院ですとか、日展に出品してっていうのが割とオーソドックスな発表の方法なんですけれども、彼はそういった、まあ、いわゆる公募展に出品を控えていたっていうこともあったので、基本的にはやはりその、難波の高島屋を中心とした、その、個展で、作品を発表するというふうな、そういうふうなこともあったので、余計に流し知れていたのかっていうと、やっぱり、こう、広く一般に流しられているのかといえば、そうではなかった画家ではないかと思います。
百貨店の画廊で個展を開かれるなんていうのは、やっぱり、相当よく知られているというか、実力を、みんなに評価されているっていう、そういう人でなかったらなかなかできないでしょ？
百貨店で開催するということは、百貨店としても作品を、うん、まあ、これはちょっと下世話な話ですけれども、100作品が売れる画家だっていうふうなことを踏んでっていう、まあ、それもあったのと、まあ、一回きりではなくって、やっぱりこう、毎年毎年のような形で定期的にその個展というのは開催されてきたっていうのもありますので、まあそういった意味でもコアなファンはいらっしゃってて、まあ作品は売れる画家だっていうふうに、高島屋さんの方でも判断をされてたっていうことではないかと思います。
やっぱりそういう 実力がある、しかも人気のある人やったんですね。
そうですね、まあそれに加えてやっぱりそれだけ作品に魅力があったっていうことも言えるんじゃないかと思います。
それ以外に、まあ、西宮にいらっしゃったというのは大きなトピックスで、後でもまたお話し聞きたいと思います。山下真紀さんっていうのは、いつ頃に主に活躍された方なんですか？
大体、まあ、大正ぐらいから、まあ、作品は発表はされてたみたいなんですけれども、まあ、昭和戦前から戦後にかけてですね、うん、活躍をされた画家です。
ああ、そうです。難しい時代やったでしょうね。
そうですね、まあ特に昭和の初めの頃っていうのはそういったところもあったのではないかと思います、う
ん、何か、生誕何周年かの記念にも当たるというふうなことをちらっと聞いたことがありますが、
1890年のお生まれですので、今年で生誕130年。
あ、130年、はい、まあ言ったら記念ですね。
そうですね、
なるほど、はい、そういうこともあって企画をされた。まあ、それと、まあ、西宮にいらっしゃった方やちな、ということもあるでしょう。
そうですね。まあ、それと、まあ、こちらの美術館で、ある程度まとまった数の作品を所蔵してるっていうこともありますので、もともとそのタイトルに、巡る画家たちっていうタイトルがついてるかと思いますけれども、うん、まあ、山下の真紀だけではなくて、うん、彼のに関わりのある画家たちの作品も一緒に紹介することで、山下真紀ってどういう画家だったんだろうかっていうふうな、まあそういうふうなスタンスで展覧会の企画をちょっと立ち上げたんです。はい、
日本画家でありながら少しこう趣の違った画風といいますか、そういうのもあるようですね。
そうですね、まあ、特に、まあ、当館で所蔵していると昭和初期に書かれた作品なんかはそういった傾向が強いんですけれども、ちょっとモダンな感じ、まあ、別の言い方をするとバタ臭い感じ の日本画を書かれる方、まあ、私は結構そういったところにこう、まあ、ずっとこちらで勤めてきて作品を見るたびに、なんか面白い作品を描く画家だなっていうふうなことをこう感じながら仕事をしていたっていうのもあるんですけれども
、それで西宮にお住まいだというのは西宮で生まれはったんではないんでしょうか？
そうです、はい、生まれは有馬温泉なんです。で、割とその当時有名な旅館だったみたいなんですけれども、はい、まあ、そこのご長男として生まれて。
旅館のご長男やったですか。その方が絵を勉強しはった、どこで勉強しはったんでしょうね。
最初は京都市立美術工芸学校ですかね、うんうん、現在でいう、まあ、高校にあたる学校でひとまず、はい、勉強をして、でその後京都市立絵画専門学校、今で言えば大学、その学校は今は京都市立芸術大学になってるんですけど。
ですか、はい、有馬の温泉で、しかも名の通った旅館のご長男、
そうですね、
家業を継がないというのは大変なことやったと思いますが、で、あとずっと日本にいらっしゃったんじゃなくて、なんか外国にも行かはったんです。
そうですね、彼が、まあ、国画創作協会の公募展に出品をしてたんですけれども、その国画創作協会の創立会員が例えば村上佳学ですとか、はい、土田麦僊ですとか、はあ、野永瀬万華といったような方たちが名を連ねたんですけれども、はい、彼らもやっぱりその、まあ、科学はちょっと別なんですが、京都で中心的に活動しながら、まあ、何かしらのタイミングでヨーロッパに留学をしてたっていうこともあったので、まあ、そういった影響もあって、まあ、山下真紀も同じようにヨーロッパに行きたいっていうふうな、うん、まあ、希望を持ってたのではないかと思います。
うん、なるほど。わあ、ヨーロッパってフランスあたりでしょうか。
ね、フランスに、まあ、だいたい2年間ぐらい。
で、また日本に帰ってきて、はい、そして、やっぱり日本が、ヨーロッパで勉強しても、やっぱり帰ってきても日本がなんです
ね。そうなんですけど、その、ヨーロッパにいる間しばらく、まあ、洋画を描いて、で、うん、帰ってきた後も2、3年ぐらいは実は洋画を公募展に出品してたんですね。
そうなんですか。
まあ、それをしばらく重ねた上で日本画に再び制作を再開するというふうな。
画家の人と話をしてたら、別に洋画家や日本画家や言って分けんといてくれやっていう人もいて使ってる材料がちゃうだけやとかおっしゃる方もね、はいはい、やりますけど、はい、他にもやっぱりそうやって 仏像、仏画を描いてばっかりいた人が、突然洋画になったり、油絵を描いて、そしてそれも抽象の画家になったり、で、やっぱりまた仏像に帰ったりとか、いろんなことありますもんね。まあ、それは、その時その時の画家の気持ちって言いますか、やってみたいっていう気持ちになったら、何でもやられるんやろうな、と思いますけれど。さあ、展覧会の会場の方に連れて行ってもらって、
はい、
作品見ながらまたお話も続けていきたいと。はい、1階の東側、一番大きな部屋がありますが、これ第一展示場で言うんですかね。
はい、
ここを入り口入って、まあ正面と言いますか、もうすぐに目につくのが大きな屏風なんですけれど、これは何という題なんですか？
はい、この作品は雪という。
雪ですか。はい、へえ、それがこれ、目を引くという場所にあるということは代表作なんやろうなと思いますが、なんか言われがあるような作品なんですか？
そうですね。この作品、まあ、六曲一奏という、まあ、二つで一組になってる屏風なんです。
はい、三つの面を持つ屏風が、二つ繋がって、ね、まあ言うたら十人前あるという、はい。
そうですね。
それがこう折れてるんですけれど、それを二つ全部で六曲一奏って言うんでしょ、
はい、そうです
ね。はいはい、わかりました。
この作品、1933年に書かれた作品で、
はい、
先ほどちょっと留学がどうのこうのって話が出たかと思うんですが、はいはい、フランスに留学をしてたのが1928年から30年まで、まあ、2年間いて、で、その後、この作品を書く前までは、割とその、洋画を公募展に発表してたっていう。
フランス帰りで。
そうですね。
はいはい、
まあ、彼にとっておそらくその、洋画の技法を自分取得し、まあ、得得しよう、まあ、取得というのか、自分のものにしようっていうふうなところもあったんではないかとは思うんですけれども、まあ、そういった洋画研究の締めくくりみたいな形なんだろうと思うんですが、うん、この作品が、まあ、帰国後初の、公募展への日本画の出品ということになっています。
で、えらい評判になったわけですか。
まあ、入選は一応果たしたは果たしたんですが、
はい、
ちょっと残念なことと言いますか、はい、その2点1組のうちの片方だけがその、まあ、会場に出品をされたというふうな、
はあ、
そういうふうな扱いを受けた作品でもあります。
いやこれは、まあ、展覧会公募展にで審査をされたり、まあ、主催されてる側からしたら何か理由があったんかも知れませんが、
そうですね、
作家としたらちょっと不本意というか。
そうですね。はい。
見たら、左側が、こう、どういうか、身近なというか、近いところに竹がぶわっとあって、それに雪がいっぱい重なっている。で、それもその、いわゆる墨絵のような感じではなくて、油絵で描かれたようなタッチで、ドーンと描かれて。で、右側の方は、それがずっと遠くの方まで続いてますよ、というふうなのを表現されている。これのどちらが入ったんですか？
おそらく右側ではないかというふうに言われてます。
なるほどね、はい。そういうことってあるんですね。
そうみたいですね。で、まあ、その当時、その展覧会のそのレビューみたいなものが、まだ残ってるんですけれども、はい、大体、まあ、片方だけの作品として、この作品はっていうふうに語られているところが多いんですが、ただ一つ神戸のジャーナリストがたまたま東京に展覧会に見に行った時のコメントっていうのが載ってまして、そのところに何か足りませんっていうふうに書かれていて、で、まあ、軽いされたものですが、何だか物足りません、一層の屏風の半分だけが出たそうなんですっていうふうな、そう、まあちょっと、まあそこだけちょっと端折って今ご紹介しましたけれども、はいはいはいはい、確かに軽い洒落たものですがっていうふうに書いてあるっていうことから判断すると、やっぱり右側の方は割と余白をこうがある感じの書き方なんですけれども、それに比べて左側の方はかなりも画面いっぱいいっぱいにこう、はい、物がこうこれでもかっていうぐらいこう書き 埋め尽くされてるっていう。
そうですね。こっち迫ってくるような絵ですもんね、これは。
迫力があります、うん。それに比べると、右側の方は、まあ、こう、あっさりとしたというのか、うん、まあ、比較的、こう、空間のある感じの描き方なので、うん、まあ、繊細だというふうなことと、まあ、片方しか出てなかったっていうふうなコメントからすると、おそらく、右側だけが実際の展示会場に、出品されたのではないかというふうに考えられます。
じゃあ、だいぶ怒らはったでしょうな、山下さん。
まあ、審査に対しての何らかの不満は感じていらっしゃったのかもわからないですね。
それ以降はもうあんまり出さんようになったんですか？
そうですね。まあ、この作品を出品した後も何回かその後も出品は試みてますし、それから、いわゆる現在の日程に相当する、はい。定点ですとか、はい、そういったところにも、何回かその後も、出してはいるんですが、どうもその、辞めたのは、雪の屏風を描いた3年後、1936年頃みたいですね。
本当に入り口入ってすぐ真正面に目につくのは、そういう問題があるって言いますか、一つの、大きなエポックになった作品だということ。ね、振り返ってみますと、商品みたいな、たくさんの絵が並んでいるんですけれど、入り口入ってすぐ右が、まあ、順路で言えば一番初めのところにあるんでしょうけど、綺麗な花の絵がありますが、赤い花、はい、これ何の花でしょうね。
これは椿を描いたものです。椿ですか。はい。
まあ、日本画の題材ではありますけれど、パッと見たところ、洋画のように見えますが。
そうですね。まあ一番の理由はやっぱり額装の作品だからっていうのもあるのかもわかりませんが、あとはその絵の具の塗り重ね方が普通私たちがよく目にするような日本画の絵の具の塗り重ね方とは違うっていうところもそう感じさせるところではないかと思います。
あんまり重ねませんもんね。
そうですね。
日本画の場合ね。これはなんかこってり絵の具を重ねたよというふう
な。そうですね。はい。塗り重ねに塗り重ねを重ねっていう
感じ、そんな感じ
ですね、そういうふうに見えるものでもありますし、まあ、椿というタイトルはついてますけれども、椿だけではなくって、うん、よく見ると梅の花も描いてあります。
はいはいはい。
それから、まあ、鳩のような鳥も描いてあったり。
鳥が描かれてますもんね。
鳥はそれこそ画面の真ん中に描いてあるので、はい、それでタイトルが椿っていうのも、どうなものなのかっていう感じもしたりはするんですが、ただまあ、こう、素直に、椿のと花と鳥と書いてあるわけではなくて、梅の枝ですとかと、その椿の花なんかがこう絡みつくような形でこう書いてあるっていう、結構よく見ると、割とこう画面に書かれてる密度が高いって言ったらいいでしょうかね。そういう、
な
かなか日本画でこういう密集した書き方をするっていうのは、珍しいんじゃないかなという気はちょっとするにします。
これ2階の方にも移ってみたいと思いますが、2階では第一展示室の真上大きな、展示室、第二展示室ですね。ここには全然違った雰囲気の絵がいくつかありまして、僕がちょっと目を引いた墨色でこう大きな作品なんですけど、墨色で塗りつぶされたようなこの絵は何て言うんですかね。
この作品は大威徳明王という作品。分野で言えば仏画にあたるんですけれども、はい、まあ、仏様というよりかは、その仏様を守護する五大明王という、があるんですけれども、はい、その五大明王の一つが大威徳明王と呼ばれる、
はい、
明王様。
大きいですな。
そうですね。大きさ、縦が2メーター20を超えまして、横が1メーター95、ほぼ2メーターなので、まあ本当に。
圧倒されるような作品。ね、
で、まあ、作品だけでその大きさで、周りのお軸のその表具まで含めると、軽くもう、2メーター50ですとかを超えるっていう形になりますので、うん、はい。
圧倒されるような感じがします。
下の、屏風とはまた違ったその 大きさと迫力っていうところではないかと。
まあこういうのもこの方の特徴だったんかもしれません。先ほどの椿の絵を描かはった人がこれを同じ人やってみたら、びっくりするような感じです。まあこの絵以外にもこの部屋にはたくさんの絵が描かっていますが、先へ進んで第2階の第3展示室へ行きたい。 ここはまた全然雰囲気が違いますね。
そうですね。
家長の部屋みたいな。
先ほどのその大徳明王のお部屋が、まあ、水墨の作品を中心にしたものになってますので、はい、割とまあ、モノトーン、まあ、それにちょっと色が加えられているような作品が多いんですが、こちらの部屋は割と濃彩、まあ、割と色をたくさん使った作品を紹介していますので、だいぶ雰囲気的に華やかな感じがするのではないかと思います。
いきなりこう、花鳥、まさにこの花と鳥というふうにタイトルになってて、二曲一層の屏風が、見せていただいてるんですけど、はい、これまた綺麗ですな。
そうですね。この作品実は今回おそらく一般公開するのは初めての作品ではないかと考えられるものなんですが、
そうですか、
はい、作品のタイトルも実はついてないようなものでして、で、まあ、書かれているモチーフからしてちょっと私が春夏春の花の図というふうなタイトルを、この作品は個人の方がお持ちのものなんですけれども、まあ、お持ち主の方とご相談した上で、まあ、こういうふうなタイトルで公開させていただきますということで、はい。
まあ、家に置いてあるとき台なんかいりませんもん、
ね。まあ、そうですね。
それをわざわざこうやって展示していただいて、みんなが見れるというのはありがたいことですね。
この作品の経緯をいろいろと伺いますと、
はい、
今お持ちの方の、おじいさんにあたる方が、直接山下真紀に制作を依頼して、書かれたという作品でして、大体まあ1930年代ですので、まあ、昭和の初め頃に書かれたものなんですけれど、
そうですか。
その当時、洋風の応接間があったそうでして、その洋風の応接間にの失礼に使えるような、まあ、飾られるような。
そうかもしれませんね。これ、本当、洋室にあってもおかしくないな、みたいな感じの。
そうですね。まあ、金屏風なので、まあ、金屏風って割とそういう失礼に使われたりということが多かったりはするんですが、その中で、本当に、油絵のような椿の絵が描いてあったりですとか、うんうんうん、あと下の展示場にあった雪の屏風に近いような形の鳥の絵が描いてあったり、竹ですとか笹の絵が描いてあったり、まあ、あと、まあ、山下真紀がよく描いてた梅の絵も描いてあったりという形で、うんうん、まあ、その当時山下真紀がこういうものをよく描いていたんだっていうのが割とその一つの作品の中に収められているような、非常にまあ面白い作品の作品ではないかと思います。
山下真紀を見るならこの屏風を見てくれみたいなところがあるようですね。そういう大きな屏風を背景にして第2展示室、第3展示室、並べられていますが、ふと振り返ってみたら今度はガラスのケースがずっと一面に並べてあって、これは上から覗くような形で見る、うん、いやような展示なんですけれど、この中に面白いものをありそうですね。
留学記に書かれたものだろうというものも見つかりましたので、うん、それを覗きケースの中に、
はいはい、
紫色の台の覗きケースの中に6点ほど紹介をしてまして、
う
ん
う
ん、まあ、人物を描いたものですとか風景を描いたものなんかを、はいはい、ご紹介してます。
それとこれ巻物みたいな形の長い紙に絵も入っていて文章も入っていて、のこれはなんか手紙みたいな感じです。手紙ですかねこれ。
そうです。山下真紀が65歳頃に書かれたものというふうなものなんですけれども、ちょうど山下真紀が60の時にお孫さんが生まれたそうでして、そのお孫さんがようやく字を覚えたぐらいの時に、まあ、たまたま手紙を書いたそうなんですね。でその返事が絵のついた絵手紙だったので、まあ、それが面白くってこうずっと文通を重ねてたそうなんです。そのおじいさんから来た手紙っていうのを一つまとめて巻物、まあ、関数に仕立ててあるものがこちらの絵手紙になってます。
じゃあこれは後に手紙に書かれてたものを後につなぎ合わされた。
そうですね。
でもこれ面白いですね。
そうですね。
書かれているのを見た、ちょっと見せてもらったんですけど、なかなかこう話し言葉でお孫さんに語りかけたり、こんなこと言うてたというようなことが書いてあったり、それとなんか大相撲お好きやったんですかね。
そうですね。その当時鏡里という横綱がいて、はい、でそのお孫さんと山下真紀さんと、まあ、お二人とも非常にお相撲が好きだったということで、はい、絵手紙の最後の方に、確か、お孫さんの名前の後に な席って入れてるんですけれども、あの、お孫さん、誠さんとおっしゃるんですけど、誠席って書いてある、その席っていうのは、いわゆるお相撲さんのことを、何々席っていう
名称でありますね。
まあ、そのような形で、まあ、まあ、ある程度ちょっと、まあ、面白いからっていうことで、っていうこともありつつ、まあ、お相撲が好きだからっていうのもあってっていうことだと思うんです。はい、
とにかく面白いものがこの部屋で拝見することができます。それと、山下真紀をめぐる、画家たちの展覧会ですから、山下真紀さん以外の作品もいくつか出てるんでしょうけれど、
はい、
特別、まあ、あの、皆さんが、この西宮の方なんかがよくしてらっしゃる方ということになると、この伊藤圭之助さんとのこういうのがあったみたいですね。
はい、そうですね。今回ここで展示しているものに関しては、はい、伊藤圭之助さんがフランスに留学をした時に書かれたものなんですけれども、はい、たまたまこの書かれている風景っていうのが、山下真紀さんもその当時、あの、下宿をしてた同じ町だっていうこともあって、あの、ここに展示をしてます。
そうですか。
伊藤さんも、あの、だいたい2年ぐらいフランスで留学をしてたんですが、うん、初めて下宿をした町というのが、あの、山下真紀さんが、下宿してた町と同じフォントネオーローズっていうパリの郊外にある町なんですけれども、はいはい、まあそこの町の雰囲気っていうのが、まあ、この絵を見ればわかるかな、はい、まあ、しかもちょうど1年違いで、おそらくひょっとしたら同じ時期に近くにいたのかもわからないですけれども、うんうん、まあ、そういった意味でもその雰囲気っていうのがよくわかるからっていうこともあって、この作品を展示してます。
あ、そうですか。まあ、それ以外にも交流のあったお友達、同じように絵を描いてらっしゃったお友達の作品たくさん並んでおりますので楽しみです。西宮にいらっしゃった画家、しかも有名な画家っていうんですが、どちらの方にいらっしゃったんでしょうね。
そうですね、一番最初は、あの、福王神社に住んでたみたいなんですけれども、
あ、まあ、そうなんですか。
その後、まあ、結婚されたりなんだりで、うん、一度西宮は離れて、
はい、
で、あの、尼崎ですとか、はい、それから京都なんかにも住んでらしたことがあったんですが、はい、その後、30代半ばぐらいに、あの、現在の今津双葉町に、
はい、
あの、大きな家を建てることになります。
あ、そうですか。はい、それ以後、西宮で、お住まいになった場所っていうのは何町あたりと言えばいいですか。
そうですね、戦争が悪化して一度三田の方に疎開されるんですけれども、
はい、
で戦後戻ってきて、あの、住まわれてたのが最初は南郷町にお住まい。
南郷町ね、はい、はいはい。
でその後高倉町に引っ越しをされてます。
高倉町ですか。なるほど。まあ、西宮の、まあ、景色のいい場所みたいなところ。
そうですね。まあ、あの、戦前と戦後だと、ちょっと、あの、対照的って言ったらいいんでしょうか。はい、まあ、今津だと本当に、まあ、あの、街中の平地 で、
ね、
それに比べて戦後は、あの、阪急線よりも北側の、はい、割とちょっと高台のところにお住まいだったみたいですね。
なるほど。まあ、そういうところで、最後まで絵を描いて、西宮にいらっしゃった山下真紀さんの展覧会、いくつかの作品のご紹介もしていただきながらお話をお伺いしました。これ、あの、2月の半ばぐらいまで、大谷美術館で開催されていますので、ぜひぜひお知りいただいて、あ、西宮にこんな画家がいたんやということをお知りいただけたらと思います。今日は内村さんのお話を聞きながら展覧会拝見させていただきました。内村さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。